個人宗教を読む会
よいしょ
ー。はい、うん、ですね、何の会だっけ、
前回
前回
お便り読む会
の最後にも、
ね、言いましたよね、
言いましたね、うん、次回は、個人宗教を読む会というのをやりますと。で、個人宗教が何なのかっていうか、個人宗教という言葉を出した会がどの回だったかのかはもう全く覚えてないんですが、
そうですね、
はい、なんか個人宗教なるものを募った記憶があると、
うん、
でお便りフォームもあると。
そうですね、
どうも個人宗教というもので、
うん、
一つ会をやろうとしていた形跡があるらしいぞ、
うんうんうんうん、
ってことにさっき気づいたので、うん、この会をやりたいと思います。
やりましょうと、
はい、で見てみたら、ね、なんとお便りフォーム50件以上も、うん、
すごいね、
個人宗教は届いていると、
うん、
で、あらかじめ、一応個人宗教なるものを再定義というか、
うんうんうんうん、
説明しておきますと、
そうですね、
一番いい具体例が浦下くんのね種族ですね浦下くんが浦下くんだけでやっている種族ですね。
そうですね、
じゃあ説明してもらえますか。
はい、はい、僕は深夜2時から2時半の牛蜜時って言われる時間帯には、うん、その2時時点でいたその部屋から外には出ない、
うん、出ないと、
廊下にも出ないというルールがあるわけですね、うんうんうん、でこれは、僕が2時から2時半っていうのは、うん、一番お化けが出る時間帯であるこ、うん、あるから、
うんうん、
お化けは活動をしているとその時間ね、それは僕らのいないところで活動している、
うん、
だから僕が勝手に廊下に出ようもんなら、うん、出くわしてしまうと。
そうですね、
そう、うん、でこれはお化けに会いたくない僕からすると、
うん、
まあ、会いに行っちゃってることもそうだし、逆に言うとそれが可能であるということはお化けもう俺たちの世界に来ていいよっていうことにもなりかねないと。
そうだね、
うん、それはお互いなしにしましょう。
そうだね、そうだねって言ったけど、うん、
なしにしましょう、うん、ということで2時から2時半あなたたちがいるところには行かないので、はいはい、それ以外の時間は出てきてこないでくださいね、うんうんうん、という、協定ですね。
はい、はい、そうですね、協定と言ってはいますが、
うんうん、そうですね、僕が勝手に決めてるだけなんですけど、
一方的に言ってるだけ
です、ね、はい、これが僕の個人宗教と、まあ、言っていい
ものなんじゃないかと、はい、まあ、要は、勝手に自分で世界観、
うん、
世界に意味付けをして、
はい、
勝手に守っている
そう
何らかのルール、
うん、
まあ、決まり事がありませんかということで、募った次第です、うん、それがまあ個人宗教ですね、うん、でそんな個人宗教が、まあ実際それに沿うものかどうかは別として50件以上もね投稿いただいているという、
すごいね、
ことで浦下くんの方の画面でも今見れるようになっております。
はい、
はい、でちょっとね拾っていって読んでいってみましょうか、うん、きっと面白いのあるんだろうな。タネンバウムさんから、
タネンバウムさん、
うん、着たままの状態の服に針を通すとき、服を着ている人は脱いだ脱いだと言わなくてはならない。
おお、
私は母にそう教わりました。記憶が曖昧なのですが、針を通すのではなく服のほつれた糸をハサミで切ってもらうというような状況だったかもしれません、
うん、
母は祖母、過去、まあ私から見ると曾祖母に教わったそうです、うん、あまり起こらない状況なのでよその人がやっているのを見たことがありません、
うん、
個人宗教なのかよくある種族なのかの判別がつかなかったので送らせていただきました、
うーん
とのことでした。
なるほど、
なんかね聞いたことあるにはあるような気がするんだよね。
あ、そうですか、
うん、てかね言ってもおかしくないみたいな、
うんうんうんうん、
種族としてやっていてもおかしくないみたいなレベルで受け取ったから、
うん、
なんかありそうなんだよな。こうなんか何かこうしている状態、自分が身につけている状態のものに対して何か働きかけるって確かにあまり気持ちのいい行為ではないよね。
うん、だから着たままなんだけど脱いだことにするっていう意味だよね。
そうそうそうそう、多分そういうことだと思うよ、
うんうんうんうん、
だから なんだろうね、だからそれこそ例の類感呪術とか感染呪術的な、
うん、
その人が身につけているものに対して危害を加えた場合、
うんうん、
その危害がその人それを使っている本人に向かってまで届くみたいなものと、
うんうん、
それを使用している人間との間に相関性があるみたいな、
うんうんうん
うん、の文脈から説明すると、確かにその人が着ている服を着ている状態のまま針を通すってことはその人に針を刺す行為になるから、
うん、
それを忌避しようとするっていうのは、それはその語彙なんか言ったらプリミティブな、
うんうんうん、
なんだ忌避の気持ちだし、
そう流れは結構わかるわ。
そうそうそうそう、うん、すごいなんか文化というか何らかの文脈に立脚しているような感じはするよね。
するする。
うん、だからこれなんかお手本のような個人宗教なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
でこのタネンバウムさん、
タネンバウムさん
とか、う
ん、
あとはそのお母さんおばあちゃんは脱いだ脱いだというわけだね。
うん、
へ
え。いいみたいですね。へえ。服のほつれた糸ぐらいだとな、結構むしっちゃうけどな俺な。
うん、そうね。
耳にくるくるやったりでチーンってやるけど、
これはまあ針を通すって言ってるから。
そうだよね。
まあ、ちょっとまたそれとは一個違うんだね。
でプラス、うん、服のほつれた糸をハサミで切ってもらうというような状況だから、やっぱりハサミっていう刃物によって、
そうだよね。
うん、あの体の延長線にあるものを延長上にあるものを切り取ってるっていう感覚は、うんうんうんうん、やっぱりなんかこうすごい原始的なこう。忌避に由来しているもんなような気がするよね。なるほどなるほど、これ面白いですね。
まあいいですよね。あ、普通になんて言うんだろう、あの自己防止っていう意味でもね。
ああそうだね、そうだね。
あの来たままにしてもちょっと意識的にね、うん、今何かされてるってことを理解すると、
うんうん、すごい機能主義的な解釈だとそうなるよね、
うんうん、続いて、ラジオネームヒロさん、
うん、
ふと思い出したことです、
うん、
例えばおまんじゅうが一つありそれを二人で分けたい場面があるとします、
うん、
もちろん手で割って分ければいいのですが、きれいに切って分けたいときは刃物は使わず糸を使って切りなさいと母に教わりました、うん、食べ物に刃物を立てるなということだと思うのですが、じゃあ包丁はどないやねんとの疑問も残ります。
はい、
なるほど
なるほどね、
うん、そうか、まあ糸もねスパンと切れるでしょうけれども、
やっぱりこれもそのハサミとか針とか、うん、その金属のなんか裁断するものに対しての忌避みたいな感じを感じるよね。
でそしてなんて言うんだろうね、出来合いのものに対しての意識なのかな、
う
ん、
そうだね、
その料理するときはもちろんしょうがない、しょうがないっていうか、まあ包丁を普通に使うんだと思うんだけど、うんうんうんうん、出来上がったそのおまんじゅうってものに対して刃物、
まんじゅうっていうのが結構要素でかかったりしね、なんか丸くて白いもの、 あのお餅の回にやったじゃん、
うん、
丸さって魂とか命に近いもので、うんうんうんうん、白っていうのはその無垢性とかその国霊が宿っているから大事みたいなの文脈で説明したと思うんだけど、白くて丸いものを刃物によって、うん、そのこうなんだろう、回復不可能に裁断してしまうっていう行為が嫌なのかなとか思ったり、
なるほどな。で今の話聞いてると、うん、じゃあサイズ、まんじゅうっていうサイズ、
うんうん、
だってあの例えばホールケーキ買ってきたらもう切るしかない、
切るしかない、ね、
わけじゃん。で多分それは糸ではきっとやらないんじゃないかって思ったりするんだけど、ね、うん、そのまんじゅうってサイズ感も込みで、うん、その今の魂って話と関連してちょっと包丁は使うのはよしとこうってなるのかなって思ったりね、う
ん、今考えてみるとホールケーキ糸で切ったら結構切りやすいんじゃね、
やりやすいかな、まあ、かあの運ぶ時だけ下のヘラでねこう何かやるに
して、
そうか、
包丁ってさ一、うん、回入れてサクサクサクってささすがにやんないと、一等の元に切るのってあの、まあ、結婚式の時ぐらいじゃないですか、ね、
あとパン切りとか長いやつじゃないと、
ね、いけないけど、うん、だったら糸結構いいんじゃない、
確かにね、
ホールケーキ、
うん、
あれ
調整しやすいし、
テグスとかでねチチチってやったら
いいのね。
ね、ホールケーキを切れない非行少年たちも、あれならなんとかなるんじゃないですか。
ああ、糸いいね、確かにね、う
ん。ライフハック学んじゃった。個人宗教学びに来た、
ね。確かに。
これ個人宗教とは違うのかもしれないし、本人もそうおっしゃっているんですが、うんうん、ルビスコさん。個人宗教と呼べるほど大層なものではないのですが、自分の中でなんとなくの取り決めが行われていると自覚していることで。蚊に刺されていることに気づいたときは、吸い終わって離れていくまでつぶさに観察し、飛び去るまで見守るというのがあります。蚊のことは別段好きではないし、命を大切にしようみたいな思想はむしろ、敬遠している嫌いがあるのですが、なぜか蚊に刺されたときは観察しようという機構が勝手に発動します。割とこういった行動に共感される方はいらっしゃるのではと思うのですが、ゆる民族学ラジオのお二人、視聴者の方々はどうでしょうか。
なるほど。
俺ねこれやるけ
ど。やります？
うん。なんか何につけても虫ついたら、飛び去るまで結構見守って、
あ、
あとねボーダーを決める。こっから上来たらお前今指ピッてやって飛ばすよみたいな。
ああそういうことか。
決めて、あのそれ以上来なかったらもう好き放題させるみたいなことは結構やってるから。 まあそうだな、自分の腕に来てるんだとしたらちょっとね、うん、もう刺しに来てる、吸ってるわけだから、うんうん、まあ吸うだけなら私もあいつら入れてくるからね、かゆいわけで、ね、うん、入れてきてるわけだから、
唾吐いて帰ってくるね、
そう、うん、ちょっとそれは止めたいなって気持ちもないでもないけど、うん、でもそれが例えばちょっとどっか別の場所に止まってるんだとしたら、こう急いでバッとこうね叩きに行かなくとも、ちょっとじっと見てみるみたいな気持ちはなくもないけどね、うん、 結構ね、うん、見ちゃうな俺か。
自分どこいて？
もうなんか吸ってんの。あ、もうやられてたら、うん、入れられてたらもう諦めて見る。うん、ほーみたいな感じ。
ああ、そう。
うん。刺し、見た時に刺すとかだったら、うん、ってやるけど。うん、逃がさんよって言ってやるけど。
もう刺されてて、気づいたら、
うん。そうそうそう。だったらもうちょっとあっぱれみたいな。ああ。そこまでやられたらもう寝首かかれたよみたいな。
なるほど、なるほど。
だっていうね、認識で。武士の気持ちで生きてます。あとあのあれなんだっけ、あ、昔なんかの漫画で読んだのか、うん、あの蚊が刺してきた時、
うん、
まあ最初ちょっと薄皮キュッてやって、うん、ちょっと深く刺すんですけど、
ほうほう、
深く刺した段階で力をギュッと入れると、
あ、でも見
て
よ、俺も見
たことあるね、筋収縮で、うん、その
抜けなくなる、
抜けなくなって逃げられないから、うん、ギュッてやればいいみたいなのがあって、うんうんうんうん、それ本当だと思ってたんだよ。
お
でやってみたんだけど、うん、俺あれ一回もさ抜けないみたいになってるか見たことなくて、
普通に飛んでた、
うん、うん、そうそうそう全部そう、これまであ
れ、あ、そうなんだっけ、うん、
やるたびに毎回さこうやって止まって、止まったの確認してギュッてやって逃がさないよってやるんだけど、
うん、
スーってお腹いっぱいになったと帰ってくからさ、
あれってそうかできないんだっけ、
俺成功した試しないんだよな、あれ、
うーん、俺やろうとした試しがないんだけど、
あ、そうなの、
どうなんだろう、
今度試してみようよ。
そうだね。
まあちょっと夏終わっちゃったけど。終わっちゃう
けどね。
河原行くか、河原。今日。
河原行って。ちょっと刺されに。
試しに。
ちょっと対象がでかいな。
やんないけど。
うん。
でもあれだね、虫に対して行っている個人宗教的なものは結構あるな、俺。
あります。
前にも話したけどさ。うん、そうだ。これで思い出した。ね、妖怪図鑑を全部読む回で、
うん、
赤城さんのムカデ神の話をした時に、私が、赤城さんのムカデは、見つけたら捕まえて逃がしてあげるっていうのがあって、うん、それを読んで小さい頃からやっている。これを自分では個人宗教だと思っているんだっていう説明をした。
うんうんうん、妖怪の回だね。
そうだ、妖怪の回、うん。妖怪図鑑を読むっていう回ですね。うんうんうん、あの回の時に募集したんだ
と。なるほど、なるほど、なるほど。
で、私はそう、あの、ムカデに関してはそういうことしてるし、うんうん、基本的に虫はね、なんか、ゴキブリみたいな衛生害虫以外は殺さないかな、全部逃がす。ってことはしてんのと、これは個人宗教ではないんだが、
うん、
カナブンとセミは捕まえたらあの投げて逃がす。
確かにセミってなんかそっと置いて逃がすイメージないもんね。
ないでしょ。
なんか投げてるよね。
そうそうそう。投げるのもその下投げとかじゃなくて、うん、上投げで思いっきりスピードをつけて投げる。
一番スピードつけ
て
ね。
そうそうそう。なんでかっていうと、うん、セミもカナブンも、うん、なぜか投げた後自分が飛んでるんだって思って。
うん、
そのままはためいて飛んでいくんですよ、翼はためかせて、それが面白い、
うんうん、
なんかさ人間ってさ投げたもの投げるものがさ、うん、大体の軌道こういう軌道を描いて飛んでいくって予想できるじゃん。
そうだね、
うん、でもさカナブンとかって途中で軌道を変えるから、うん、途中までまっすぐ飛ぶんだけど急に軌道を変えて好きな方に飛んでくる。
確かに確かに、
あれが面白くて。
なるほど。だから俺野球やったことないけど、うん、初めて変化球が投げれた体験をするんだ。
そうそうそうそうそうそうそう、とんでもないフォークボールみたいな、そうそうそうチェンジアップみたいな感じになるわけで、うんうんうん、あれがね大好きなんですよ、ね、
なるほどな。
ダコツさんからの投稿で、
うん、
絶対に朝起きねばならない、起きなければいけない時、
うん、
起きる時間の数だけ枕を叩く、過去7時起きなら7回枕を叩くという行為をします。
うん、
きっかけは覚えていませんが、小学生くらいの頃に読んだおまじないの本だったかもしれません、
うん、
ただ高校時代の先生が30歳前後でめちゃくちゃ調子のいい時は寝る前に起きる時間を強く意識すると思った通りの時間に起きられると言っていたのが印象的です。
あ、うん、分かる分かる、はいはいはい、最後の言ってることはめちゃくちゃ分かる、
めちゃ分かるよね、
うんうん、あの寝る前に明日何時、
明日何時
って思うと、まあ、その時間に起きたりするからね。
ねえ、なんか寝る前とかでさ、あの明日の予定とかを考えてる時にさ、
うん、
すごいなんかこう短い時間間隔スパンの間にスパンで、うん、あのこう明日は6時半起きたよな、で何しよう、明日は6時半起きたよな、何しよう、何しようみたいなことをずっと繰り返してやって、6時半、うん、6時半って勝手に思ってると、うん、時差起きるよね。
そうそうそう。
だからそれのなんか決定的なさあれなのかな、 行動に、うんうんうん、動きにすることで頭に叩き込むみたいな。
そうだね。それがこう枕をその数叩くと、
うんうんうんうん、
いい強い意識が現れるよね。
ね、現れるってことなのかな。でこれあの全然関係ない話なんですけど、うんうん、怖い話なんですけど、あの私が大学時代にの知り、私の大学時代の知り合いの女の子が結構古い家に住んでいて、うんうん、そのお母さんと一緒に畳の間で寝てたんだよね、はいはいはい、横並びで布団敷いて。でその女の子がその夜ふっと起きたら母親の、布団と自分の布団、自分が寝ている布団の間のちょっとした空間に、うん、あの母親が自分に背を向ける形でこう正座してうずくまりながら枕をずっと殴ってるんだって。ドスドスドスって言って、で気持ち悪いなと思ってその子は寝たんだって、うん、で翌朝
寝れた、ね、
うん、そうそう起きて母親に、お母さん昨日何やってたの、昨晩何やってたのって聞いたら、うん、逆にお母さんが青ざめた顔して、いやあんたこそ夜ずっと枕殴ってたけど何やったのって言ってたっていう話。
何それ、
ね、気持ち悪いよね。
もしかしたら同じものを見てお互いに相手だと思ったかもしれないけど、うん、
たのかもしれないし、
うん、
もしかしたらやってたのかもしれないし、うん、お互い7時に起きたかったのかもしれない。
この話
この話なのかもしれない、わかんないけどね。
何そんでねちゃんみたいな、怖い、ね、
怖いよね。そういうこともあるみたいですよ、なんて言ってね。
そう
なの、うん、そう、うん、まあじゃないですけど、うん、あとはこれ読んで思い出すのは、あの虫師って漫画をねしばしば紹介してるんですけど、うん、枕の工事ってお話があって、
うん、
なんか夢で見たものが現実になる、
うんうんうん、
てい
う
かまあ予知夢を見る男がいた、
なるほど、
いるんだけど、まあ、あの今先に言っちゃったんだけど、この人は予知夢を見るんじゃなくて夢で見たものを現実にしちゃう人なんだ、うん、
はいはいはいはい、
でその自分の見た夢によって自分の妻とか子供が、まあ、よくわからないこう現象によって死んじゃうみたいなことがあって、でそれを抑制のために薬を渡していたんだけど、主人公の銀行は途中から飲まなくなったからそういうことが起きちゃった、うんうん、だったかな、うん、みたいな話の流れだったんです。で結果としてその症状を引き起こしている虫は実は枕の中に住み着いてて、う
ん、
で銀行が言うことには枕っていうのは人間が寝ている間てか寝て生きている間、うん、その多くの時間をあのあ多くの時間頭を預けているものであって、
そうね、
枕っていうのは魂の蔵なのだっていう説明をするんですよ、
うんうんうん、
だからそこに虫が住み着いちゃうとあなたの魂とかあなたの持ってる世界にも影響を与えるようになるというようなことを言って、その最終的にその錯乱した男、その予知夢を見ちゃう男が、うん、刀鍛冶なんだけど、自分の打った刀でその枕が元凶だって言って枕を切り裂いちゃうんですよ。そうすると枕から血しぶきが出て、その男のもう男の体もパックリ割れて違うパート出ちゃうと、リンクしちゃってるんだよね。
はあ。
っていうようなお話があって、まあ、これなんかもあの7回ね枕叩いて、
うん、
自分に対してこう語りかけるような、
うんうんうん、
明日起きなきゃいけないんだよ、
そうね、
7時にはだから7回殴っとくねみたいな、うん、そういうね、うんうんうん、あれも感じさせて、なんか自分の延長線上にやっぱり枕があるような感覚の中にあるのかなみたいな感覚を思わせられましたね、これはね、
うん、枕と自分、
枕と自分
こう密につながってるわけだね、
密につながってるんじゃないかなみたいな、そんな妄想も抱きましたと。サバのおひたしさん、
うん、
ごめんなさい失礼しました。サバのおたひしさん。
本当だ。
ちょっと違う。
おひたしじゃなかった。
茨城県南、茨城県南だ、うん。茨城県南の出身の、そう、あっちの人に県北県南って言うんですよ。
そういう南北の
分け方する。そうそうそう、分け方する。茨城県南の出身の母は、お墓参りの行き都会で必ず違う道を通るようにしています。どうやら実家がそのような習慣だったそうで、そうしないと気持ち悪いとよく言います。一方で父は母の出身地の隣町で生まれ育ったのですが、そのような習慣はありません。なので父の運転で墓参りに行くときはちょっと揉めます、うん、ね、
あ、なるほど、
これね、曹操習俗の名残だと思います。
あ、結構そういうのは他でも見られた？
あります、あのね、誰かがお家で亡くなったときに、うん、その棺をね担いで、まあ当然ながらそのお家から墓地とか火葬場に持っていくと思うんですけど、うんうんうんうん、まずこの段階であることをしない、いくつかしなきゃいけなくて、
うん、
まあ、地域にもよるんですけど、例えば まず玄関から出ない。
あーなるほど、
うん、縁側とか本来使わない出入り口から出る、うん、それはなぜかというと聖者と使者で入るとこ出るとこが違うから、
うん、
で運んでいきます。で運んでって仮装して、仮装しに行った人たちが帰ってくるとき同じルート通らないんですよ、
うんうんうんうん、
ついてきちゃうから、ついて帰ってきちゃうから違うルートをたどって帰る、
うんうんうん、
そうすると元来た道から帰ろうとしても霊体の方は帰れないっていうような認識があるらしくて、でかつその葬儀に、葬儀って仮装に行っている間家に残っている人はその個人が使ってた茶碗とか箸とか割ったり折ったりするんですよ、
うん、いやそうなんだ。
その個人が使っていた、うん、まあ個人じゃなくてもなんですけど、うん、そうこれなんか日本とかここら辺の周囲の国特有らしいんだけど、うんうんうん、俗人鬼って概念があって、
うん、
属性の属に、
はいはいはい、
人に器、
うんうんうん、
人に属してる
器、
個人に属してる器っていうものの概念、ね、誰々の箸、誰々の茶碗、誰々のコップっていう概念。
まあまあまあ分かるよ。
そうそうそう、あるでしょ。あるでしょ、
うん、自分のは自分のってなんか決まってるもの結構あるよ。
そういうことなんだよ、うん、だからそこと死者ってやっぱりリンクしちゃうから、だから死んだ人の茶碗は使わないの、割るの、
うんうんうんうん、
だから、火葬場に持ってった、持ってかれた後はそこの家に残った人たちがその人の使ってた俗人器を割るんで、
は
戻ってこないような。
そうか、うん、そういうものがあると帰ってきちゃうから。
そうそうそうそうそう、
はあ、
とにかく帰ってくるのを防止してた。
悲しいけど
ね、
帰ってそこで終わんなきゃいけないっていうのがね、うん、
でもそれは彼らが帰ってくる来ないっていうのは、うん、そうなんで帰ってきちゃうかっていうと、こっちに名残惜しさがあるから、
うんまあね、
気持ちのね、
うんうんうん、
だからそれを完全にもう断つためにもう帰ってこないんだよっていう自分に言い聞かせる行為としての多分茶碗割りとかだったと思うんだよ、もともとは、う
ん、ちゃんと別れを受け止めるみたいな、
受け止める的なものだと思うんだけど、うん、これはおそらくその名残だと思う。墓参りも、うんうんうん、行って帰ってくる道違うことにするっていう地域結構あるから。
あそうなんだ。
多分それだと思いますね。
へ、うん、全く同じ道で行き帰りしましたけど
まあまあまあまあまあまあ、まあ、気にするかしないかの違いなんで。
そうね、う
ん、まあでもね、行きと帰りね、どこに行くにせよ違う道で通ると楽しいことあったりしますから、
うんうんうん、
私的にはおすすめですよ。
小枝カンヌさん、
ほう、
いつも楽しく拝聴しています、私は浴槽の水を抜くときに水が抜けきる瞬間を見てはいけないというマイルールを持っていました、うん、小学生の頃から成人してからもしばらくは守っていたように思います。タブーの理由はゴボッと水が抜けきる瞬間に何らかの邪悪なものが姿を見せそうで怖いからです。誰かに教わった記憶はないのですが、もしかしたら読んだ本や漫画などの影響だったかもしれません、
うん、
おそらく浦下さんのマイルールと似たような感覚で、本気で信じているの？と聞かれるとそういうわけでもとなるのですが、うん、守らないとムズムズと気持ち悪いようなものでした。わかる、うん今回紹介されていた決定版日本妖怪大全は私にとっても愛読書なんですが、うん今回の放送を聞いてチンチロリなど読み飛ばしてしまっていた方がとても面白かったことに気づきました。黒川さんの節回しが絶妙だったこともあり、読み返すたびに脳内再生されそうです。これからもお二人のゆるっとした知的にユーモラスなやり取りを楽しみにしております。
ありがとうございます。
というわけでございます。
これわかる、
わかりますよ。これ
わかる、わかる。私はちょっと快感に負けてしまって水が抜き切る、
うん
うん、見ちゃうんだけど、
うんうんうんうん、
でも言いたいこととか、うん、なんかこう敬遠してる気持ちはすごいわかる。
ああそうなんだ、
うん、
俺も結構わりかし見てるかな。早くなんていうの、じゃあ水を抜くとか、あとはそのシャワーで洗って、うんこれから風呂をためますっていう時の洗った水が早く流れねえかなとか、うん、なんかずっと見てたりはするもんなんだけど、
うん、気持ちはわかるの。なんかなんだろう、満ちていたものが、
うん
枯渇する瞬間を見るのは確かに。
なるほど。
なんか
ちょっと溜まっていた状態ってことか、別なのか少し。
うん、なんか敬遠したい気持ちはわかる。そう、音もそうだし、
うんうんうん、
急にそこのにぽっかり穴ができるって確かに考えてみると気持ち悪さはあるかな。
なるほど。
うん、
なるほどなるほど。
私がエレベーターが嫌いな話って、
うんうんうん、
この間した
よね、
うん、と思うんだけど、あれとこうよく似てる。この感覚的な気持ち悪さ、
うんうんうんうん、
私にとってのプリミティブな気比みたいなものはある。すごい、わかるな。
へえ。邪悪なものが姿を見せる。
邪悪なものまで言わないけどでもなんとなく嫌な感じをする、うん、そういうわけでもそう守らないとムズムズと気持ち悪いものではあるかな。あ、なんかこれ読んだ時、あ、私はね襖全部閉めるよ。ドアなり襖なり、
やっぱり隙間が怖いって話しましたもんね。
隙間が嫌みたいな、
うん
うん、だからそれと近い。
なるほど。
感激が嫌。
そうかそうか、うん、
それすげえわかるな。
激きる瞬間、まあそうだよね、隙間が生まれるってことだもんね、そこに。
そうそうそう、
線が空いてね、
空いてるっていう状態、うん、ぽっかり空いた自分では埋められない空間が生まれるっていう気持ち悪さみたいなのはある、うん、
あ、
うん、これわかるな、わかるわかる、
うんうんうん、
なんか嫌、なんか嫌リストみたいになってるけど、だんだんなんか嫌リストみたいになって
る。
でもそのなんか嫌感ってさ、
うん、
根本にさ、すごい日本人全体に通じてるものっていうか、
うん、
すげえでっかいこと言うと、うん、大冗談に構えると人類、生き物、人、うん、という生き物に通底している忌避感みたいなもの、
うんうんうんうん、
タブーみたいなもの見えてくる感じでいいよなって感じはしますけどね。梅吉さん、自分の猫や懐いている猫をまたぐときには必ずまたぎますと言ってから上を通ります
、うん、
猫限定で犬にはしません。これね、
猫だけ。
そう、これなんかね、あの猫に対しての、うん、やっぱり日本人が持ってるなんとなく得体が知れないというか場合によってはこちらに歯向かってくるであろう存在っていう感覚が染み付いてる感じがする。
なるほどなるほど。まあその犬で言えば、まあ、従順みたいなイメージがあって、うんうんうん、こっちのこう言い方ちょっとあれだけど、
うん、
あの理解してる範囲、うん、コントロールないというか、
うんうんうん、
そんな感じがするけど、
はいはいはい、
猫はちょっとね、わってこう来るかもしれないと、
うんうんうん、とかね、
うん
まあ、あとその昔話とかさ、じゃあ伝説とか読んでると、うんうんうん、結構猫が人間に対しての遺恨、怨恨によって、
うん、
仕返しをしようとしてくるとか、
うんうんうん、
そういう話が多かったりするんですよ。
なるほどなるほど。
以前、以前猫とかぼちゃの話したっけ？
したっけ？
したっけ？してないかな、うん、かぼちゃがまだ日本に入ってきて間もない頃、
うん、
すごいそれが受け入れがたい植物だったって時期があるんですよ。
はははは、うん、美味しいのに ね、最初はね。
そうなんですよ。だから、かぼちゃってなんとなく嫌な植物だな、気持ち悪いなって認識があった頃に広まっていた、うんまあ、世間話っていうのかな、
うん
うん、のうちに猫とかぼちゃってものがあって、
うん、
魚屋さんの魚を盗む猫がいて、
うん、
その猫に対して怒った魚屋の主人が猫を殺して畑に埋めちゃうんですよ、うん、そしたらその畑から謎の植物が生えてきて、でっかいウリをつけたと、
うん、
黄色いウリをつけた、
うん
まあ、緑だか知らねえけど、うん、でそれを開けてみたらなんだか中がこうね、あんまり見ないようなわたわたがついたりとかして、気持ち悪いなってどうも聞くにかぼちゃというらしい。
なるほど。
でこの植物の下を掘ってみたら中からその猫の死体が出てきた、
うんうんうんうん、
骨が出てきたみたいな。これだいぶ端折ったんですけど、
うん、
この類の猫とかぼちゃって話が
その
江戸末期かな、中期末期明治期ぐらいに流行ったんですよ、
うん、
結構世間話として。でこれって要は受け入れられがたい、
うん、
その西洋とか、まあ、海外からやってきた、
うん
ツルがで伸びる、
うん、
で繁茂する気持ち悪い植物、うんで中も得体も知れない、どう扱っていいかわからない。
今さっき聞いて中開いてわたわた詰まって、確かにあれはちょっと初見きついかなっていうのは何となく分かった、ね、
しかもでかいし不気味だし、
うん、
でそれに加えてなんとなくこっちを恨みそうで、なんとなくその他の生き物以上になんか力を持ってそうなやつ、
うんうんうん、
何考えてるかわかんないし、暗闇の中で目が光る生き物、
うんうんうん、
で猫が抽出されたりとかしたりするんだよね。
なるほど
ね、
うんうん、
であと漁師さんのお話とかも結構たぐってると、漁師の最後の敵は意外と猫だったりするんですよ。猫大体そのお話とかだと、
うん、
漁師が猫飼ってるんですよ、
うん、
で漁師はもう大体、まあ、これ以前も話したかな、100丸 祈願とか、
うん、
千丸祈願とか言うんですけど、
うんうん、
100頭取ったり1000頭取ったり区切りのいい数取ったらそれは人一人分の命を奪ったのと同じことになる、
うん、言ってた言ってた、
そうそうそう、うん、だから1000頭か100頭かで打ち止めするんですよ、
はいはいはい、
でそれの最後の1頭だっていう狩猟の際に、まあ昔はその弾丸って家で自分で作ってましたからね、
うん、鉛
を溶かしてで、家で作業してる時ずっと自分の家に住んでた猫がその自分の作業を見てるわけなんですよ、
うんうんうん、
どうも鉛玉の数を数えているようだと、
お
やって思うんだけど、まあそんなことは大したことないだろうと思って支度して漁に出かけるわけなんですね、うん、で漁師っていうのは困った時のために最後の一発として、まあ、銀の弾丸みたいなのを持ってるわけですよ。これは海外でも同様なんだけど、海外では銀、日本では鉄かな、
うん、
分かんないけどね、大体弾丸別に持ってるわけなんです。大体は神社のお守り、お守りというかお祈りしてもらって、
うんうん、
何らかの霊力を帯びた弾丸であるケースが多い、
うん、
で狩猟に出かけます。そうすると暗い闇の中に目が光ってるんですよね、
うん、
でかい獣だと、
うん、
でそいつはこいつをこっちに襲いかかろうとしてきていると。で漁師は慌てふためいて持ってる弾全部撃つんだけど、うん、全部弾かれちゃう、
うん、
なんかすごい硬い身の守りでね。で、あもうおしまいだって思った時、あっちはもうこっちは攻撃してこないのを知り合いないや攻めてくるんだけど、あそういえばあの弾丸があったって言って漁師はラスト一発撃って倒す、うん、で血の跡をつけてってみると自分の家の縁の下に続いてて中には猫がぐったり倒れてるみたいなね。だから猫がじっと人間の作業を見てるとき、彼らからすると、うん、まあ普通の習性としては単に動くものを見たりしてる好奇心なんだけど、
うんう
ん、
まあね、
うん、実際その一緒に暮らしてる人たちからするとなんとなくその不気味さをそれに感じているわけだよね。
ちょっとやっぱり意味を見出そうとするよ ね、 見出そうとしちゃうんだよね、こっちはね。
でその話、その延長線にそういうこう策略謀略めいたものがあって、
うん、
いつか自分の飼い主を貶めて食べてやろうと思っている猫イメージがあるわけなんで、猫って常にずる賢くていつの日か人間に反旗を翻す存在であろうという気持ちが常に働いている、
うん、なるほどなるほど、
っていうのが日本の猫イメージなところではある
んで、うんうんうん、
それがなんか出てきてるんじゃないかな、この猫またぎますっていうような個人宗教についてはっていうふうに私は思うんだよな。
そうか、
うん、
あとはどうなんだろうね、あそういうなんていうの、昔からのそういうイメージとちょっと一旦それを捨てて、
うん、
考えてみると、その本当に可愛い生き物として、
うん、
その犬尊いよりも猫尊いの方が、
うん、
成り立ちそうな感じがあるんですよ。
うん、
その猫を本当に崇めて、
うんうん、
猫様みたいな感じで考えた時に、別に犬にはそんなこと断り入れないんだけど、うん、ちょっと猫様をまたぐから、猫様、ね、すいません、また来ますっていうことで、ちょっと断りを入れて。
人間社会における、うん、その立場がね、
そう
犬と猫、それから人だと、なんたら猫の方が人より上かな、みたいな、
うん。そう
、うん。
的なね、なんか読み方もできそう。
しばしばね、一部の陰謀論者の方がね、人間社会は猫によって支配されているみたいなことを言いますけど、
うんうんうん、
その延長にあるのかもしれない、ね。
そう
のまたがせていただきますみたいな。
うん、
なるほど、なるほど。それもね、面白そう。
うん、
今、現代世界の猫感。
うん、まあそね、そう。そんな感じがした。
そんな感じするわ。へぇ、
うん、ラジオネーム、セロリさん。
はい。
早朝かっこソシャゲの日付が切り替わる4時にガチャを引くとレアキャラが当たるという界隈に数ある、うん、ガチャ宗教の一つをかつて信奉しており、うんうん、一時期本当に欲しいキャラが実装された時は、すがっていました、
うん、
その後、寝ぼけてちょっと欲しい程度のガチャで大量に石を溶かすという夢を見て以来、
うん、
自分の寝起きの悪さへの負の信頼と、
うん、
習慣化のリスクの組み合わせがあまりにも怖くなってやめました
でもなんかそれ同じことやってるやついたな。
だからガチャ宗教って言うんだね、こういうのね、
うん、そうだね、
なんとなくわかるかな、
うん、
なんか別にどのタイミングで引いても、
うん、
運としては変わらないのかもしれないけど、うん、やっぱりここだっていう時間がね。
そうねあれでもガチャ宗教あったよ。
あった
俺もやってた。
あ、
なんだっけ、何してたっけな、なんか別なただで引けるガチャ、
はいはい、
ポイントを貯めといてただで引けるガチャでこいつが出たら引くみたいな、全然関係ないキャラなんだけど自分が信頼しているキャラクターがいるから、
うん、
そいつが出たらレアガチャを引くみたいなことをやってた。
ちょっと優勝っていうか限定的なやつをやってもいいと、
やってもいいとみたいな感じをやってたな。なんかその時間と ちょっとずれるんだけど、その私の中学高校の頃の同級生に、うん、ゲーム大好きなやつがいて、
うんうん、
授業中どんな状況かでも必ず寝るやつがいたんです
よ。いるよね、うん、いるいる。
夜中ずっと英語圏のゲームやってて。
ああ、そういうことなんだ。
英語圏のゲームやりすぎたせいで高校卒業する頃にはゲームだけで英語を卓越して、うん、ゲームだけで上位の大学入ったりとか、
へ
ー、なんトーイックで高得点、うんうんうんうん、超高得点とか英検準一級取ったりとか、
なるほどなるほど、
しちゃったやつがいたんだけど、
ちゃんと理解したってことだね。
ちゃんと理解したってこと。そうそうそう。そいつが一時期からちょっと起きてられるようになったんですよ。
うん、
それなんでかって聞いたら、だいたい夜12時からゲーム始めて、
うん、
3時半ぐらいまではめちゃめちゃ集中してやってて、うんうんうん、でそこから6時半ぐらいまでぼちぼちやるみたいなこと言ってたんだけど、
うん、
ある時からなんか時間を置き去りにしたみたいな、要は
なんかかっこいいこと言った
ハンターハンターのさ音を置き去りにしたってやるじゃん、
メテロ
のパーンってやつ、うん、あれみたいな感じで気づいたら6時間経ってて、
うん、
怖くなったって言ってやめたって人いた。
もう12時だったのが気づいたら6時になっちゃってて、
6時になってて、うん、空は白んでいて、
うん、
なんか時間というものが僕にとって周りの人たちと流れる速度感と違うことにいきなり恐怖を覚えて、
ちょっと感覚バグっちゃったわけだね。
そうそうそう、ゲーム3時半までにしたみたいなこと言ってるやつがいて、
うんうんうん、
極めたんだなと思ったっていうだけの話なんだけど今急に思い出したな、あいつ元気かな。
でもやっぱりこういいキャラ出てほしいからね、
うん、
なんか
そうね、
なんかいつもと違うことしたり、こういうルールを設けたら、うん、いい結果が出るんじゃないかってね、うんうん、勝手に決めるからね、うん、そういうのってね。
やってた。でやってる？タクトオーパス。
ね、うん、そうだな。いやでもタクトオーパスは結構もうなんて言うんだろう、シンプルな気持ちで数たまったら引くみたいな感じでやってるかな。あんまり意味がないっていうことに
そうです、ね、
気づいてね。
個人宗教はね。まあまあまあまあ、まあ、自分のエゴの話なん
で。そうそうそうそう。ラジオネーム八尾志田さん、
はい、
こんにちは、いつも楽しく拝見しております。
ありがとうございます。
個人宗教というかわからないんですが、普段ちょっと気にかけていることについてです。
はいはいはい。
かなり昔、お札の向きを揃えてあげるとお金が増える、
うん、
いや、お財布にお札を入れておくと仲間を呼ぶのでお金が増える、
うん、
というような話を聞いたことがあり、うんうん、その時に揃えて逆さまに入れておけば、夏目漱石や二戸稲造、過去当時などが頭に血が昇って助けてとさらに切実に仲間を呼ぶのではと思ってから、お札の肖像を逆さに入れるようにしています。今のところ特にお金は増えていませんこれからも更新楽しみにしておりますなるほど、
あれですね、人間の声を擬態する、
うんうん、
人間を食べる化け物みたいな話ですよね人間の声で泣いて、うんうん、人間を引き寄せて食べるみたいな ね、
うんうんうん、
そんなようなこの薄気味悪さと性格の悪さみたいなのが出てるから、はいはいはい、まあたまらないんでしょうねかわいそうだな、泣いて
る。そのままその守るんじゃなくてね、うんうん、逆さにすればもっといいんじゃないかって血が昇るだろうとかいうそこの、ね、
仲良くさせとけよ、
うん、
素敵なコミュニティだから来たいっていう流れだったじゃん
ね、 そうだね、
お札の向きを揃えてあげるとかね、うん、いやいや、
そうだね。なんかでもこういうお金が増える系のね、うん、いうことっていっぱいあるもんね。
あるね。
入れておくとっていうのね。
あれじゃない、一番有名なのはね、蛇、うん、の抜け殻とかね。
私入れてますよ。
あ、入れてんだ。へえ。どこで拾ったの？
拾ったんじゃないんだけどね。
買ったの？
これですね。
なんか全然違う、亀さん。
亀さんも出てきちゃった。
何それ？
蛇の抜け殻です、これ。
なんかニシキヘビ？
あ、そう、これね、動物園で、まあ、ヘビの抜け殻ができて、でそれをちょっとなんて言うんでしょう、ラミネートで、
うん、
来園客に
配ってんだ。
配る、500円で売ってたかなっていうのがあったんですよ。これヘビの皮だったりクジャクの羽だったり、
うん、あ、はいはいはい、
そう、それがね、僕小学生ぐらいの時に買って、
結構散らばったなこれ
ね、ちょっと
お金のもと散らばった
これまあもともとはそのだからラミネート加工された A4 ぐらいの台紙にあったんだけど、
うんうん、
そういやこれ別に蛇の抜け殻なんだから財布に入れときゃいいじゃんと思って、
うん、
そのビリビリって剥がして財布に入れるようにしてましたね。
なるほどね、増えた、
うん、ちょっと分かんないですけどね。
分かんないですけど錦蛇じゃダメなのかもしれないですね。
あ、ダメなのかな。
いや分かんないけど、知らないけど。へえ。
結構でかいよね、そのでかい、ね、入れとくものとしては、ね、
でかいでかいでかい、うん、かなりでかい、かなり圧迫するんですよね。厚みあるもんね。
そうそうそう、
ちょっと切って入れたらいいのに。
確かにね、
うん、
そのラミネートされてたのに入ってた、うん、全部入れたからさ。
横着だな。なんかあったかな、お金のためになんていうのって。
あとはなんか猫のヒゲとかもありませんでしたっけ。
あ、そうなの。
なんか聞いたことある
ような気がしますよ。知らない知らない、うん、なんか昔からね、その金銭に関しては、ね、
うんうんうん、
なんかこうおまじないってやっぱ多いよな、
うん、
うん、やっぱみんなお金困ってるってことだよね、ずっと、
ね、まあ、あとはもういくらでも増えてほしいとね、きっと思うんだろうし、ね、うん、
あればあるだけいいですからね、
うん、
お金なんてあればあるだけいいですよ。
いいですから ね,
ね。うん、そうね。なんか
やったことある、今まで。
一時期ね、あのね、なんか知らないけど子供部屋のどっかから出土したあのサビだらけの大黒様が、
お
あの掘ってある小判みたいなのがあって、
はいはいはいはいはいはい、
それがもういつから家にあるのか分かんないんだけど、なんかどっかにあって、
うん、
それを掘り出してきたことがありまして、うんうん、大掃除の時にそれ一生懸命磨いて綺麗にした後財布に入れてた時期。
ああ、確かにそれ綺麗にしてからの方がなんか ね,
いい感じがするね。なんかありそうな気がするよね。そうそうそうそう、うんうん、そういうことやってたな、やってはいたな。うんうん、そうだね。なんか最近はでも入れるものできるだけ減らそうとして何にも入ってない。
まあね、軽い方がいいんだけど、
うん、お金も入ってないからね。うん、はい、じゃあまあ大体こんなところでよろしいんじゃないでしょうか。うん、うん、他にも結構いろいろあって、まあゆっくり見させていただいたら、
うんうん、
まあとどんどん読めるんだと思うんですけど、今回一気に全部やる必要はないと思いますんでね、
はい、
これからもちょくちょく見させていただいて、で意外と民族学に関することも喋れたんじゃないかなと思っているんですが、いかがでしたか、ね、
いや、そうだね、なんて言うんだろう、まあ個人宗教っていうことでさ、うん、募集してるからその人だけかと思いきや、うん、でもそれってこういう考え方にね、基づいてるよねっていうことが、
ね、こと
あの結構あったと思うんで、
言えたかなと思いますね。
なんかだから個人と言いつつも、あ、分かる分かるっていうね、うん、みんなの気持ちも多分あったんじゃないのかなと。
根っこにはつながってるとこあるよなみたいなのもありましたね、うん、実は僕らの撮影にも立ち会ってくれてる大輝くんも、
うん、
さっき投稿してくれたらしいんで、これは次回とかに回してね、次回のトップバッターとかにさせてもらったらいいかなと思っております。で、この個人宗教の、投稿なんですが、
うん、
まあ、随時受け付けております、
うん、
まあ、その他にもいろいろ怪談とかね、実話怪談の投稿とかもお待ちしておりますんで、
うん、
いろんな怪、いろんな投稿フォームみたいなのをこの概要欄にくっつけておきます、
うん、そうですね、
はい、皆さん気が向いた時にですね、誰それから聞いたとか、
うん、
自分でやってるとかでもいいので、うんうんうん、ぜひ投稿してみてください。
はい、
はい、ということで今回のゆる民族学ラジオを終了したいと思います。皆さんご清聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。